こんにちは。103号室の人さんです。ゴールデンウィーク終わりましたね。皆さんどっかいろんなとこ行かはりましたかね。どうでしょう。僕もね、いろんなところに行ってきましたよ。まあ他のポッドキャストでもちょっと一部こう触りで話したりとかしてたんで、今日はちょっと違う視点で違うところをこうクローズアップしながら話をしようかなと思ったりするんですが、まずね、ゴールデンウィーク前半戦、群馬県に行ってきました。で、京都から群馬県っていうのは、これほど遠いところなのかと本当思いましたね。毎年、まあゴールデンウィークにはね、特に家族がこうなんか熱出したりとかいうことではなかったら、いろんなところにこう行くんですが、でもね、あんまりこう計画立てていくことってないんですよね。例えば数年前は車に布団詰め込みましてね。で、家族4人で、高速道路一切使わず、地道で、気の向くまま、思うまま、ずーっと車を走らして、気がつけば、京都から富山県の、あれは何やったかな？チューリップ公園？なんかそういうところに着きました。もちろん、1日で着くわけではないので、途中、道の駅ってあるじゃないですか。で、最近は道の駅って言っても、ただ単にこう、ガレージがあるだけではなくて、例えば、ちょっとこう、温泉の施設がひっついてたりとか、ね、売店がちゃんと綺麗なお店がひっついてたりとか、そういったところをこう狙ってですね、まあ泊まるわけなんですよね。まあ、宿泊料はタダです。せっこ。いや、せこいだけじゃなくて、やっぱりね、無計画でゴールデンウィーク動くとね、ダメですね。ちゅうかもう泊まるところがないんですよね。宿泊するところがないんですよね。あったとしてもね、すごいもう、これ、いつの時代っていうぐらいの、例えばですよ、ベルベット生地でできたソファーがドンって置いてあって、なんかもう壁にはなんか、クマとか、鹿とかの首がこう、ニョキッと出てる剥製がついてるような、へえーみたいななんかペンションとか。ね、あとなんかもう、この額縁の裏めくったらなんかお札が貼ったっていつもお化け出てくるのちゃうのみたいなね。そういうなんか、ホテルとか。そんなところしかもう空いてないんですよね。まあそんなところって言ったらなんか申し訳ないんですけども、やっぱりできたら綺麗なところで、ね、泊まりたいですよね。なんで、で、まあ特にね、そのゴールデンウィークの時っていうのがもう値段がボーン跳ね上がりますから、もうそれやったら楽しく、時間に束縛されず、車でうろちょろしようかいな、みたいな。そんな感じでね、こう何年間やった記憶があります。で、まあまあ話は戻りますけれども、群馬県。群馬は遠かったですね。ほんま遠かったですね。まず京都の、高速道路、夜中のですね、2時半とか3時頃に入りまして、まあ、最終、そっからずっとどんどん走ること、朝の9時半ぐらいですかね。群馬の、インターチェンジを出たのが、それぐらいの時間です。まあ、6時間、7時間、ずっと高速道路の上で走ってましたね。何が一番びっくりしたかって言ったら、まあ、距離は、ね、一番びっくりしましたけども、距離だけじゃなくて、気温。ほんま寒いですね。ちゅうかね、桜咲いてましたよ、群馬は。桜。もう京都大阪なんてもう葉桜も通り越してもう普通の木になってる時ですけども、まだ咲いてましたね。なんか聞くところによると北海道はもうちょっとしたら咲き始めるみたいな、そんな話もねあちらこちらから聞こえてきたりしますけども、やっぱり日本ってそう思うと大きいですよね。なんかもう東京とかね、そういったところ新幹線でピュンとね、2、3時間でこう行けてしまう世の中ですけれども、なんか距離感がだんだん薄れてきたというか、おかしくなってきたというか、でもその中でバイクでね、群馬県まで行って、寒い中走って行って、すごく、あ、日本ってでかいんやなと、距離だけじゃなくて気温もそうやし、あと見る景色もね、すごい違いましたね。途中でですね、駒ヶ岳っていうところがあって、 サービスエリアがあったんですけれどもね、そのサービスエリアに入る手前からもう山の頂っていうんですか、てっぺん、すごく真っ白で、うわすごいな、滋賀県に見える比叡山もたまに白い時はあるけれども、こんな白ないでいうぐらいね、白かって驚きましたね。うん。あとずっとバイクを走らせていって、サービスエリアとかインターチェンジの名前でびっくりしたんが、一つがね、オバステ山。オバステ山ってほんまにあるやんけ、みたいな。サービスエリアがあって、ちょっと入ってみようかなと思ったんですけどね。なしかもう、群馬県の目的地のインターチェンジに何時に到着するかが全然予測つかなかったんで、もう通過して、どんどん先進みました。あともう一個はね、軽井沢。この軽井沢いうのもびっくりしましたね。うん。行ったことないですからね。よくこう、それこそゴールデンウィークの、なんかワイドショーとかで、軽井沢のなんとかで、どうやこうや、いうような話がね、その昔、最近はあんまり聞かないですけどね、3時のあなたとか、なんかそんなんで、こう、聞いたりしたことがありましたね。軽井沢は、白樺がいっぱいあって、白いペンションがあって、で、からみんなテニスしてはるんですよ。そんなイメージですけども、軽井沢いうのがありましたね。で、そういう地名でこう、驚きながら感動しながらバイク走ってたんで、まあまあ、遠いのは遠かったですけどね。うん。高速道路ながら高速で走っていったんで、まあ、最終的には目的地つけて、遅れることなくつけて、よかったです。で、実際群馬県入って思ったことはですね、群馬県の標高ってどれぐらいなんですかね。これはもうほんまに適当ですよ。地面に立ってるだけで、なんかすごい高いところに立ってるなみたいな、そんな気がしました。うん。もっともっと山の上はあったんですよ。例えばね、吹割の滝っていうところに連れて行ってもらったりしたんですけれども、そこはね、その実際お世話になって泊めてもらったお家よりももっともっと山の上なんですけれどもね。でもその山から下ってきても、なんかね、すごく今高いところに立ってるみたいな、山の上に立ってるみたいな、そんな気がしましたね。うん、群馬県すごい、僕にとってはなんやろ、リピーターまた行ってみたいなみたいな、そんなところですごい好きになったとこですね。すごくね、時間がいい意味でですよ、ゆっくり流れてて、で、かといって退屈とかそんなんじゃなくて、僕は南国のね、サイパンが好きなんですよ。で、そこもすごく時の流れがゆっくりしてて、せかせかしてるわけでもなく、もう時計なんて見なくても全然時間がゆっくり流れてて、今何時やろうって思うことがあんまりないみたいな。そことね、なんか違うけど、ある意味なんか似たところがありましたね。うん。行ってみたいですね、また。サイパン。違う。いや、もちろんサイパンは行きたいですよ。もう一回言いますね。行ってみたいな。群馬県。行ってみたいですよ。群馬県沼田っていうところに行きました。いいとこでした。吹割の滝もいいとこでしたし、生まれて初めてイチゴ狩りもしましたし。よかったですね。そこからちょっと、30分1時間ぐらい離れた場所ですけれども、漫画のほら、イニシャル D ってあるじゃないですか。86、車がビューンって飛ばして、ドリフトしながら走るとこ。あそこも行ってきましたよ。バイクですけど。はい。いやー、でも今年のゴールデンウィークの、ね、群馬県行き。まあ、群馬県行きだけじゃなくて、他にももっともっと、奈良県も行きました。大阪も行きました。いろんなとこ行きましたけども、今年のゴールデンウィークは特に忘れられない思い出がいっぱいできたゴールデンウィークでした。早く盆休みが来たらいいなと、そんな気がします。ということで、1103-1103号室から独り言でした。ではまた。